第1回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問させていただきます。市長は平成29年度市政執行方針の3の結びの中で今年は留萌夢未来物語をテーマとし、この節目の年に市民一人一人が思いを新たに夢に向かって未来を切り開くことができるような取り組みに全力を尽くす決意を新たにしているところでありますと述べられています。留萌市市政施行70年、開校80年という節目の年に立っている私たちは、先人たちの多大な地域への貢献に感謝し、そしてその情熱に学びながら、未来に向かって住みよい街づくりに努力しなければならないと感じています。今回はこの住みよい地域づくりの視点から、大項目3点について質問をさせていただきます。大項目1点目は、温かな地域づくりの施策についてです。中項目1点目、記念に残るご当地婚姻届の作成についてです。結婚をするとき、一番初めの共同作業は、婚姻届を役所の窓口に出すことです。役所で受理されて初めて法的に夫婦として認められます。近年、各地の自治体では町の特徴をあしらったご当地婚姻届が作られるようになってきています。人生の中の記念の届出用紙に地元の美しい風景やキャラクターなどを織り込むことで地元愛を育んだり、応援しているよというメッセージを伝えたりして利用者に喜ばれているようです。いるそうです。東川町のように直接町役場まで届けてもらい、記念写真を撮って保存しますというプロジェクトを作り、観光戦略にしているところもあります。質問の小項目1点目は、留萌市の年間の婚姻届受理数についてお聞きいたします。小項目2点目は、ご当地婚姻届は留萌市で届け出することで、新夫婦へ留萌市が応援しているとの温かいメッセージを伝えたり、2人の人生のスタートとして記念にもなる、そういう事業だと考えられますが、検討するお考えはないかどうかお聞きいたします。千葉県流山市では、市政施行50年を記念して、新しい婚姻届を作成し、話題になりました。留萌市においても、市政施行70年と節目の記念の年にあたることから、ここから始まる新しい夫婦に使ってもらうような事業があれば、地元愛を育むきっかけにもなると考えられます。市長の考え、お考えをお聞かせください。中項目2点目は、結婚新生活支援事業についてお聞きします。小項目1点ですが、国では経済的理由で結婚に踏み出せない方々を支援するため、低所得の新婚世帯を対象に、新生活にかかる住居費用を補助する自治体を支援する予算が現在審議されています。留萌市においても、この支援事業に取り組み、若い世代が留萌市で結婚して子育てをするなどの後押しをしていけば、人口増にもつながると思いますが、市長のお考えをお聞かせください。中項目3点目、笑顔が広がるまちづくりの戦略についてお伺いいたします。昨年の第1回定例会で、健康寿命を伸ばすという観点から、笑いについて質問し、笑顔条例を提案させていただきました。その際、市長からは、広報留萌や健康サポーター通信などを利用し、市民が日常的に笑うことを意識できるよう啓発活動を行いたいとのご答弁をいただきました。そのご答弁が平成28年度においてはどのように展開されたのか、小項目1点目は、笑いについての講座など、 開催状況や参加者の感想などについて、また平成29年度の開催についてお聞きいたします。小項目2点目は市政執行方針の中から、今年度市民の笑顔があふれるという表現が見当たらなくなっていますが、市長は市民の笑顔が溢れることの願いは続けてお持ちなのかお伺いしたいと思います。笑うと楽しくなり健康にも良い効果があるという考え方で、昨年質問をいたしましたが、日常的にもに誰もが取り組めて笑顔になれるためには何らかの手立てが必要だと感じ、他の都市の取り組みを探してみました。すると鹿児島県霧島市で平成28年9月から霧島イスタープロジェクトという市民同士で互いに褒め合う制度を実施し、好評であることが分かりました。褒められれば人は嬉しく笑顔になります。互いに認め合い褒め合うような市民の関係を作れれば、笑顔が広がる街になると考えられます。温かな笑顔にあふれる街は住んでいて心地よく、外から来られる方々にもにとっても魅力的だと思います。質問の小項目3点目では、留萌市でも市民の笑顔があふれるように褒めることを具体的に実践できる政策を検討するお考えはないかお伺いいたします。大項目2点目は地域の環境面での課題について質問いたします。中項目1点目はゴミステーションの管理についてです。現在地域でゴミステーションの管理をしていますが、他地域から排出するという実情があります。今一度利用方法について指導を徹底してはどうかお聞きいたします。具体的な場所としては、道路沿いの駐車しやすい位置に設置されているゴミステーションに朝立ち行きから車に積んできて投げ入れていくという実態があります。そのゴミが適正に分別されていない場合に、その袋は残され、ステーションの近隣の方に大きな負担がかかっている話を聞いています。中項目2点目は高齢者などのゴミの分別が困難な方々への対応についてお聞きします。小項目1点、ゴミを分別しようとして冊子を見てもわからない場合など、分別について気軽に聞くことができるよう、電話番号を大きく記載したステッカーなどを作成し配布してはどうか。一人暮らしの高齢の方で聞ける人がそばにいない場合、分かりやすいステッカーは助けになると考えられます。小項目2点目、町内会長会議において、高齢者にとっては分別が細かくて難しいため、有料で事業者に頼むとか、他の町に住む子どもに頼んで他の町まで持って行って投げてもらうという方々もおられるという意見が出たと聞いています。これから高齢者が増えてくるということを予想した分別方法について、どのような対策を考えているのかお聞きいたします。中項目3点目は道路脇の雑草の処理についてお聞きします。夏になると市道や国道などの道路沿いに草などが背丈も高く伸びているところもあります。町の印象として、また景観や環境美化のためにも改善を検討できないかお聞かせ願います。留萌に入ってきて道路沿いに草ぼうぼうのところや板取りまで生育していたりする、また中央分離帯にも背の高い草が生えている、そういう状況があるということです。他の整備された町に行くといいところだなと、その町に良い印象を持ちます。留萌市に観光客を呼び込もうとしたとき、景観は第一印象になりますので、花まで行かなくても草をきれいに刈るだけでも違うのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 大項目3点目は、留萌市の観光戦略についてお伺いいたします。中項目1点目、黄金岬の環境整備についてお聞きします。小項目の質問の1点目は、留萌で一番の観光スポット、黄金岬では、夏になると磯ガニ釣りを楽しむ家族連れでにぎわいますが、近年この人気の観光資源磯ガニが減少しているという声を聞きます。磯ガニの保護を進める必要について市長のお考えをお聞かせください。質問2点目、同じ海域の磯ガニを移設し繁殖させるなどして安定的に確保する方策を行うお考えはないかお聞かせください。質問3点目、黄金岬を訪れる方々から寄せられる苦情では、トイレに関することが多いと聞いています。観光シーズンには多くの来客を迎える場所となるため、トイレの整備は必要だと思いますが、観光設備などについてのお考えをお聞かせ願います。中項目2点目は、観光資源発掘のため、留萌市の宝探しの必要についてお伺いいたします。国は28年6月新たな4カ所の広域観光周遊ルートの一つに日本のてっぺん北北海道ルートを認定しました。これは日本で11カ所しか認定されていないものです。今官民挙げてのルートの提案、観光ルートの提案がなされていますが、留萌として大いに魅力を発信し、交流人口を増やしていく大きなチャンスだと思います。質問の小項目1点目は、観光戦略を立てるときに、地域では当たり前と思っていて、観光資源として気づかない隠れた宝を発掘し、育むなどの事業を行ってみてはいかがかお聞きします。例えば、留萌市の歴史を振り返ってみると、先人たちの奮闘の物語がたくさん残されている留萌港の南防波堤、世界三大波涛の波、世界でも最大級の80トンのテトラポッド、遺跡茶師湖トン内の物語、現在も使われている石家の番屋、留萌市の形が地図上ではハートの形になっていることを恋人向けにアピールする、見晴らし公園のデゴイチなど、料理や文化も含めて提示の仕方を工夫し、留萌観光の魅力を高めて発信してはいかがでしょうか。産業遺産も含め、観光の素材は身近にまだまだあると思います。市民に留萌の宝探しを呼びかけることで、留萌に外国人観光客を呼び込もうという意識や機運を高めることにつながっていくと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。小項目2点目は、留萌で市民が感動した風景も留萌の宝だと思いますが、例えば市民が風景写真などを発信するときに、市にも同時に画像を送信してもらい、市のホームページ上でまとめて発信することで、留萌を知ってもらうことや行ってみたいと思わせるきっかけ作りになると考えられます。インバウンド向けとしても有効だと思いますが、市長のご見解をお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富津議員の質問にお答えしたいと思います。一つ目の温かな地域づくりの施策についての質問ですが、はじめに留萌市の年間の 婚姻届の受理件数ということについてですが、平成28年度については29年2月末現在で222件となっております。このうち窓口で受理したものが52件、他市町村から送付されてきたものが170件となっております。次に記念に残るご当地の婚姻届の作成ということについてですが、ご結婚されるお二人にとって婚姻届は夫婦生活のスタートの記念になります。記念になり、提出された場所はお二人にとって思い出の地になりますので、これからは留萌らしいオリジナルのデザインが印刷されたご当地婚姻届を提出していただくことで、地域全体でお二人の結婚を応援していることを表すとともに、結婚されるお二人に今まで以上に地元愛を育んでいただくことと合わせて、市の観光 PR や移住定住の促進にもつながるものと考えておりますので、ご当地婚姻届の作成については検討してまいりたいと考えております。2点目の結婚新生活支援事業についてですが、内閣府の子ども子育て本部は平成27年度補正予算において低所得者向けに結婚に伴う新生活への支援を行う自治体支援事業として結婚新生活支援事業を創設したところであり、平成28年度の第2次補正予算にも計上されるなど継続して実施されている事業であります。結婚新生活支援事業につきましては、内閣府の結婚新生活支援事業実施要領などに基づき、婚姻に伴う経済的負担を軽減するために、都道府県や市町村が新規に婚姻した世帯を対象に、住宅取得、住宅賃借、引っ越しなどの新生活のスタートアップにかかる費用を支援した場合に、国が自治体に対して補助を行うものであります。事業概要につきましては、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的に、新規に婚姻した世帯の新居にかかる住宅取得費用、もしくは住宅賃借費用、または引っ越し費用を対象経費としております。また、夫婦の合計所得額が340万円未満で、夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていることなどが要件となっており、一世帯当たりの交付額は24万円を基準額とし、自治体への補助率は4分の3となっております。市といたしましては、国の地域少子化対策の動向を注視しながら、他都市の実施状況なども踏まえ、結婚に伴う新生活を経済的に支援する施策について研究してまいりたいと考えております。3点目の笑顔が広がるまちづくりの戦略ということについてですが、笑いについての講座等の開催の状況や参加者の感想など、また29年度の開催ということについてですが、平成28年11月11日に笑いとその効能をテーマに、女性52名、男性28名の80名の参加を得、講演会を実施したところであります。内容につきましては、ストレスが体に及ぼす影響やその対処方法、また笑いは脳内ホルモンのセロトニンを活性化させる対処法の中でも有効であるなど、講師の体験談を交えながら行われ、参加者からは大変参考になり楽しかった、とても楽しい講座でした、プラス思考で生きていきますなど感想が寄せられたところであります。この事業は心の健康啓発事業の一環として、毎年 テーマを決めながら実施しており、平成29年度につきましては別なテーマで開催したいと思っておりますが、笑いを含めた心の健康につきましては広報留萌の健康コラムなどを利用しながら啓発したいと考えております。次に、市政執行方針の中から市民の笑顔があふれるという表現がなくなったということについてでございますが、私は3期目の就任にあたり、新たな戦略による地域経済の活性化、自然と共に生きる健康市民の構築、町の安心安全とにぎわいの創出、健やかな子どもを育む未来への約束、留萌港利活用に向けた魅力発信からなる5つの政策の柱を立てさせていただき、市民の皆様と新たな未来の留萌づくりに取り組み、子どもたちが輝きを持ち、お年寄りが生きがいを持って暮らせる、市民の笑顔が絶えない誇りと満足を目指す港町留萌の実現のため全力を尽くす旨の決意を述べさせていただいたところであります。平成29年度の市政執行方針におきましても、所信表明で申し上げました5本の柱の重点施策に基づき、引き続き市民の皆様との信頼関係を構築しながら、職員一丸となって市民の皆様の思いに応えるまちづくりを進めることが、市民の皆様の笑顔につながるものと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。3点目の留萌市でも市民の笑顔があふれるように褒めることを具体的実践できる政策を検討する考えはないかということについてですが、褒めるということにつきましては、褒める側、褒められる側の双方にやる気、自信の喪失やコミュニケーション効果などさまざまな恩恵があると思われます。現在のところ、褒めることについての具体的な政策への反映は想定しておりませんが、市民の笑顔があふれるよう、新総合計画が目指す共同によるまちづくりを、また市民の皆様の思いに応えるまちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の地域の環境面の諸課題についてお答えしたいと思います。はじめにゴミステーションの管理ということですが、クリーンステーションでの他地域からの排出対策ということについてですが、留萌市内には861基のクリーンステーションが設置され、民間の集合住宅が設置した201基を除いた661基は、町内会のご協力をいただき、適正に維持・管理しているところであります。クリーンステーションは、設置当初から町内会が区域を定め、ゴミの排出場所を確保するため、町内会は定期的な塗装や収集日の鍵開け、冬期間の除雪など、市はステーションの交換、修繕や塗料の手配、不適ゴミの調査など、お互いの役割による適切な利用が図られているところであります。他の地域からゴミが排出されることを含め、ステーションの利用方法に関して、町内会と市が機会あるごとに問題点や支障が生じる事項について、同じ認識となるよう協議してまいりたいと考えております。また市民の皆様には決められたステーションへの排出についてしっかりと啓発してまいりたいと考えております。次に、高齢者などゴミに対する連絡先等の周知ということについてですが、留萌市ではゴミの分別排出を適正に行っていただくための情報について、括弧配布によるゴミ分別ハンドブックや、ゴミ分別排出収集体制カレンダー、また町内回覧によるリサイクル館だより、広報誌や FM モイルなどにおいて、市民の皆様に周知させていただいているところであります。日常生活で欠かすことのできないゴミの排出 に関しましては、分別に疑問が生じた事項など、高齢者だけでなく、たくさんの問い合わせをいただいているところであり、今後、市民の皆様に配布させていただく文書等に記載する連絡先をより分かりやすく記載し、気軽に問い合わせができるように工夫してまいりたいと考えております。次に高齢者など分別が困難な方の対応ということについてですが、留萌市において先月末で65歳以上の市民の割合は 34.7% となり、今後も増加することが予測されております。現状ではゴミの分別に関する問い合わせが高齢者を含む市民の方から寄せられており、電話や場合によってはお宅への訪問により説明させていただいております。ゴミの分別に対する指導は繰り返し実施してまいりますが、高齢者等に対してゴミを分別しないで回収するサービスは他の自治体でも例がなく、近所の助け合いのほか、介護サービスやゴミ処理業者による分別排出を利用されている場合もあることは承知しておりますが、適正な分別排出へのご協力を重ねてお願いしてまいりたいと考えております。3つ目の3点目の道路脇の雑草の処理ということについてでありますが、留萌市内の国道道道市道は道路管理者がそれぞれの予算の中で道路全般の維持管理業務を行っております。夏場の維持管理においては日々の道路安全パトロールにより巡回し、道路の路面状況や投棄物の除去、また道路沿いに繁茂している雑草の伸び具合を観察し、作業日程を調整し実施しているところであります。特に除草作業については、交差点の見通しや歩道及び車道に雑草が伸びて、歩行者や通過車両の安全性を確保できなくなることを回避することが実施の判断とされております。現在、当期間の除雪に関わる道路管理者除排雪連携協議会において、各機関の連携体制が構築されており、夏場の維持管理に関しましても、道路状況の相互伝達や要望等を行い、各管理者間で情報を共有する中で、安全な道路環境を維持してまいりたいと考えております。3つ目の留萌市の観光戦略についてお答えしたいと思います。はじめに黄金岬の環境整備についてですが、黄金岬の環境整備に関する磯ガニの保護ということについてですが、黄金岬海浜公園につきましては、夕日の美しさとともに、さまざまな形や大きさの岩といった自然景観を生かした観光スポットとして、古くから市民や観光客に親しまれており、夏には磯ガニ釣りを楽しむ家族連れなど、昨年実績では約13万人が訪れた市内で一番利用者が多い観光施設でございます。黄金岬の磯ガニが減少しているというご指摘ですが、磯ガニにつきましては漁業資源ではないことから、留萌沿岸での生息水位は把握しておりませんが、生き物ですので、その年によって数の増減があるものと想定されております。黄金岬海浜公園を管理している指定管理者に確認したところ、利用者から減少している旨の意見も寄せられておりませんので、磯ガニが減少している実態が確認できておりませんので、現時点においては磯ガニの保護について検討するということにはならないと考えております。次に磯ガニの安定確保ということについて、移設につきましては、一部の生き物が、生物が一箇所に集中するということは、生態系に影響する場合もございますので、慎重に判断すべきものと考えております。 また繁殖につきましては、適度な海水濃度と自然環境に限りなく近い水質、温度管理、そして最も重要な餌となるプランクトンの都合で人工的な繁殖や養殖は困難でございますので、繁殖については難しいと考えております。市といたしましては、指定管理者にも協力をいただきながら、黄金岬に生育している磯ガニの数等を注視し、場合によっては移設も視野に入れながら磯ガニ釣りを楽しみに訪れる子どもたちの期待を裏切らないよう必要に応じた対策を講じていきたいと考えております。次に黄金岬のトイレの施設整備についての質問ですが、黄金岬海岸公園の開設期間は新商社用トイレを含め大小合わせて9個の便槽がある北側トイレを開設し、繁忙期である7、8月には大小合わせて8個の便槽がある中央トイレも開設しておりますが、南側トイレにつきましては老朽化と利用頻度の減少から平成17年度より閉鎖している状況でございます。黄金岬海浜公園に関する苦情につきましては、平成28年度に4件ございましたが、内訳といたしましてはトイレの清掃時間と方法に関すること2件、毒ガの駆除に関すること1件、駐車場へのゴミの放置に関すること1件であり、いずれも速やかに指定管理者が対処したところでございます。市といたしましては、現在使用している黄金岬海浜公園のトイレ施設につきましては、設置年数は経過しているものの、構造的には当分使用できる構造でありますが、内装の傷みもございますので、新商社用トイレを除き、すべて和室であることから、時代に即した様式に向けて、徐々に整備する必要があると考えているところでございます。2点目の観光資源の発掘ということについてですが、近年の観光は、交通環境の向上などにより、個人旅行が増えており、ニーズも多種多様化していることから、隠れた宝となる地域の資源を掘り起こし、新たな観光資源として活用することは、当市の魅力を向上させ、新たな観光客層やリピーターを増加させるために必要なことであると考えております。しかしながら、この地で長く生活している私たちには、ここにあるものすべてが日常生活に溶け込み、気づくことが難しいという課題もございます。今後につきましては、隠れた宝を観光資源として活用するためにも、留萌市に訪れた観光客が、市内にある地域資源のどこに魅力を感じたのかなど、情報収集に努めることが必要であると考えておりますので、その手法等については、観光施設の指定管理者であり、また観光案内所を開設されている NPO 法人、留萌観光協会とともに研究してまいりたいと考えております。2点目の風景写真などの情報発信ということについてですが、インターネットなどの電子通信手段を活用した情報発信といたしましては、ホームページが一般的ですが、最近では拡散能力が高く、操作が容易なソーシャルネットワーキングサービス、略称 SNS の活用が主流となっております。NPO 法人留萌観光協会においても、ホームページとともに平成24年2月から SNS の一つである Facebook を活用し、一度の発信で2000名以上の方々に評価いただいていると伺っておりますし、市のホームページからもその情報を閲覧できるような体制を整えており、留萌市の観光情報に関しましては、NPO 法人留萌観光協会の情報発信とも連携をしているところでございます。市民が撮影した感動的な風景写真の市への提供や活用についてですが、留萌市を宣伝できる画像アイテムを収集できるメリットはありますが、提供いただいた画像の信憑性、 移り込んでしまった方に対する掲示の承諾、提供いただいても使えない画像であった場合の提供者への対応、情報誌などに記載する際の著作権確認など、さまざまな課題が想定されるところでございます。主といたしましては、感動的な風景などの画像をより多く収集するための手段として、NPO 法人留萌観光協会と意見交換するとともに、今後も連携しながら観光情報発信に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
この際、昼食のため、富水議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
これより議長に代わり、副議長の私が議事を進めさせていただきます。休憩前に引き続き会議を再開いたします。富水議員。
先ほどのご答弁の中から再度質問をさせていただきます。大項目1点目の中項目1のご当地婚姻届について再質問をさせていただきます。先ほど大変積極的なご答弁をいただきましたが、婚姻届の受理件数をお聞きした際、平成28年度についても他市町村から送付されるものが相当数あるということですので、窓口だけではなくて、その婚姻届をダウンロードできるような形にしていけば、全国に住む結婚を考えている留萌出身の方々にも喜ばれ、地元愛を育むことができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
検討していく中でですね、どういう手法があるかということについても内部で検討していきたいと考えております。
富水議員。
わかりました。よろしくお願いいたします。では中項目2点目に関連する質問ですが、これからの留萌を担い立つ大事な若者が幸せな人生を送れるように、また若者たちが燃える街となるように、人生設計を考える機会など、中期的に若者支援を意図した事業のお考えはないかお伺いいたします。
市長。
若者支援につきましては、留萌市総合戦略における3本の柱、目指すべき将来の方向性の一つである出産・子育て・留萌サポート戦略に掲げる子育て環境の充実などの各種施策により、中期的な若者支援に取り組み、若者が留萌市で希望する結婚・出産・子育てを実現できるまちづくりを目指していきたいと考えております。
富水議員。
ありがとうございました。では中項目3点目の霧島マイスター事業のような施策について再度お伺いいたします。先ほどは取り組む予定はないということだったんですが、笑顔について、また笑うということについては、広報留萌などを使って啓発活動で行っていくというご答弁をいただきました。で、この霧島マイスター制度の事業の内容なんですけれども、ちょっとお話しさせていただくと、検証を定めていまして、7か条の検証を定めていまして、そのうちの一つに、相手のいいところを見つけ、褒めて褒めて褒めて褒めまくるべしというふうに定めて、褒め合うことで市民の共同愛を高め、地域や市民同士の絆を強くしていくということを願った施策になっています。で、相手の、具体的には相手の褒めたいところを見つけたら、認定カードに褒めたい相手とその理由を書いて渡すという、とてもシンプルな運動なんですが、子どもからお年寄りまで参加できる、そういう活動になっています。で、実際に約半年経って、学校の中でも朝の会などでそういうことが行われていて、他者を尊重する心が育まれ、 友情が深まって良い人間関係が作られつつあるという、そういう実績の報告も聞いております。それで運動が非常にシンプルであること、それから幅広い世代が取り組めるものであること、でそのことを通して家庭や地域社会、その中に他者を尊重するという、そういう視点を広げていくということで、波及効果が大きい事業ではないかなと思いますので、留萌市でも取り組むことはできるのではないかというふうに考えますが、市長のご見解を再度お伺いいたします。
市長、
人を褒める、これは家庭教育の中でもですね、子どもを褒めて育てる、また学校教育の中でも子どもたちをいろいろ褒めることによってですね、子どもたちが生き生きという、そういう事例についても今までも聞いておりますけれども、市が行政として取り組む場合はですね、やはり市民の皆さん方にもう一度ですね、その褒めて人材を育成する、これは民間企業の中でもそうなんですけれども、いろいろな中でですね、それらが醸成されてからですね、取り組んでいく方法ができるかと思うんですけれども、今この霧島のようにですね、即私どもが行政を挙げて取り組むということにはならないと考えておりますので、半年間経ってですね、霧島自体、また全国の中でですね、こういう取り組みが普及されていくのか、その辺についても自分見極めながら判断していきたいと考えております。
富水議員、
よろしくお願いいたします。大項目2点目の中項目2点目について再度お伺いいたします。リサイクルやリユースなど再資源化による循環型社会を作るために、ゴミの分別は必要だというふうに思いますが、一方で分別の細分化は手間がかかることや分かりづらいといった課題もあるかと思います。今後ゴミの分別種類を見直しするようなお考えはあるかどうかお聞きいたします。
市長、
現在のゴミ処理におきましては、一市二町の組合によって施設をそれぞれ持って分担している部分でございますので、これらの施設等はですね、新たなその施設の必要性、新たに施設を改善する、そういう状況の中にあればですね、種類の見直し等もあろうかと思いますけれども、現段階においてはですね、現状の通り進めていきたいと考えております。
富水議員、
わかりました。それではもう一点ですが、ゴミの分別についての高齢者への支援について、先ほどご答弁の中で他都市においてはあまりその例がないというような答えがあったかと思います。それで他の都市の取り組みを調べてみましたら、2015年に国立研究開発法人国立環境研究所資源循環廃棄物研究センターというところで、高齢者を対象としたゴミ出し支援の取り組みに関するアンケート調査を全国1741の自治体を対象に行って、その結果が公表されています、報告されています。それで高齢者を対象としたゴミ出し支援制度の導入状況はの結果としては、高齢者を対象としたゴミ出し支援制度がある自治体が約2割、支援制度がない自治体のうちで、将来的には検討してみたしたいというところが約4割で、支援制度の導入は2000年以降、だんだん増えているという実情です。で、将来的には9割の自治体が何らかの支援制度が必要になるのではないかというふうに回答しています。で、支援の内容としては、ゴミ出しについての支援、つまり家からステーションまで持っていくとか、家からその廃棄物処理センターまで持っていくと、こう出し方についての支援が多いんですけれども、中にはゴミヘルパー、そういう制度を設けて、分別そのものを 支援しているという自治体もあるようです。それで今後留萌市においても高齢者の人口が増えていく、一人暮らしの世帯も増えていく、また認知症などにかかる方も増えていく可能性がある中で、どのような支援が必要なのか、また可能なのか、地域による共助で行くならそこにどんなシステムが必要なのか、将来を見据えて検討すべき課題ではないかというふうに考えます。で、それが住み慣れたこの地域でずっと暮らしたいという願いを支える仕組み作りにもなっていくのではないかと考えられますが、その点についてはいかがでしょうか。
市長、
地域でですね、丸ごと支え合うっていうことは、その中にはですね、そういう高齢者に対して地域でいろいろな支えが考えられないかという部分をある意味では定義している部分でもございますので、やはりその行政がどこまでそのゴミの分別にですね、直接タッチできるかというとなかなか厳しい部分があろうかと思いますので、できるだけこう近隣の方によってですね、また町内の方によってですね、お互いゴミ出し等についても支え合う、現状に高齢者の分別についてですね、近所の人が直接お手伝いしてますよという方もおられます。全く他人がですね、ゴミの分別等をですね、お手伝いするという部分については今現状としては難しい部分があろうかと思いますので、今後の町づくり、地域のコミュニティの中でですね、新たな地域のコミュニティ活動の中でですね、そういう取り組みが具体的にできるかということについてもですね、地域と今後十分議論が必要になってくると考えております。
富津議員。
地域との十分な議論の中で検討していくということですので、どうぞよろしくお願いいたします。では大項目2点目の中項目3番目について質問させていただきます。先ほどのご答弁で草の問題ですが、関係機関に要請していくこと、また事業者の方がいろいろな見回りをする中でこう維持管理していくという、そういうご答弁をいただきました。で、私なりに何とか方法はないものなのだろうかというふうに探していく中で、留萌市の環境基本計画に行き当たりました。で、環境基本計画の中には、基本目標潤いと安らぎを感じられる町の部分に緑豊かな町の創造が謳われています。市の役割として緑の街道づくりについても記載されていて、太い道路が市街地への誘導路になることから、その道路沿いの住民や企業とともにその道路のや沿道の緑化を進めるというふうに書かれています。それで先ほどは、事業者が結構見回ったり維持管理をしていますよということだったのですが、地域住民を巻き込むというか、地域住民にも呼びかけてこの緑の街道の整備などを進めるお考えはないかお伺いいたします。
市長。
緑の植生等についてはですね、ある意味では限られた場所、ある意味では安全性のある場所ということになりますけれども、実際に道路沿いのですね、雑草等を取る場合にはですね、安全管理上、その交通安全上ですね、きちっとした管理体制を持って除草をしなければならないという部分もありますので、現在機械でカットしている部分もありますけれども、町内会のですね、ある程度住宅街の部分については町内会で除草等もやっていただいているところもありますけれども、 幹線、国道、道道を含めた中でですね、地域の人に呼びかけるということについてですね、まだまだその交通安全対策上難しいという部分がありますので、まあ、今後いろいろな道路管理者の中でですね、道路の冬期間だけじゃない夏場の維持管理等についてもですね、どれだけ予算が確保できるか等について今後話し合いをしていきたいと思っております。
富水議員。
それでは大項目3番目の中項目の1点目について再度お伺いいたします。磯ガニのことです。で、磯ガニが減少しているということについてまだ事実確認はできていないということだったのですが、実際はどんなふうになっているのかということを少し調査をしてみるというようなお考えはないかどうかお伺いいたします。
市長。
まあ、気候の変動、また海水温の変動も影響しているのかと思いますけれども、その年によってですね、まあ、せっかく磯ガニ釣りに来たけど、なんか少ないんだよねっていう話も、これまでも何回か聞いたことはありますけれども、極めて全く取れなくなったとかですね、そういう情報がありませんので、まあ、磯ガニの生態調査ということについてはですね、なかなか大御岬の中でですね、調査するということについては難しいものと考えております。
富水議員。
実際岩の下に隠れているものなので難しいかなということについては理解いたします。で、また磯ガニのことですが、磯ガニは4月下旬から8月にかけて繁殖するというふうに言われていて、春先に来た観光客がこうバケツいっぱい磯ガニ取って持って帰ってしまうような姿も見受けられるそうです。で、その中には当然お母さんガニが入っていますので、そのお母さんガニはこれから1万匹から2万匹のゾエア幼生っていう幼生を産む、そういうカニも連れ去られてしまうということです。で、こういう現状を放置していたら、やがて磯ガニはいなくなって、将来的には楽しいカニ釣り遊びもできなくなってしまうのではないかということを危惧するものです。小さなカニなんですが、留萌に多くの観光客を呼び込んでくれているわけですから、キャッチアンドリリースのルールを呼びかけるなどの対策は必要ではないかと思います。で、まあ、具体的には磯ガニは無主物っていうか、誰のものでもないということで、呼びかける主体は難しいんですけれども、例えば遊んだら海に返してねとか、ここで赤ちゃんを産ませてねとか、ここから離れたらすぐ死んじゃうよというような、磯ガニの生態を踏まえたこうカニの絵付きの看板などを設置して、こう皆さんに呼びかけるというようなことは考えられないでしょうか。
市長。
資源管理で有効なのはやっぱりリリースしていただくことが一番だと思っておりますので、今後ですね、地元の大御岬の観光になっている皆さん方と話した中でですね、磯ガニの釣りの餌を買っていただくときにですね、一緒にその磯ガニをこの資源を守るためにできるだけリリースしてほしいという、そういう文書との配布については可能だと思っておりますので、その辺については内部で検討したいと考えております。
富水議員。
どうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
10番富水議員の質問を終わります。